西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。ゴールデンウィーク真っ只中でございます。どんな素敵な休日をお過ごしでらっしゃるんでしょうね。まあ、今日はあの暦の上でというかカレンダーでいくと平日なんですけれども、もう休んでるよっていう方もたくさんいらしたと思います。さあ、そういうね、出かけたりいろんなことをするときに気になるのはお天気ですよね。5月の西宮徹底解剖は西宮の気候の話を聞こうということで、ゲストティーチャーに南気象予報士事務所代表取締役でいらっしゃいます南俊之さんに来ていただきました。南先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
あの以前、はい、他局の、ね、ラジオ番組を私担当してた時によく、あのお天気のお知らせです、日本気象協会の南さんって呼びかけさせていただいてたんですが、当時は日本気象協会、
そうそう、日本気象協会ってと勤めてまして、はいはい、そこから独立しまして、もう今自分で事務所を作って、
ねえ、南気象予報士事務所、はい、代表取締役でいらっしゃいますから、
よろしくお願いします。
やはりたくさんの方が所属してらっしゃる、
う
ん、
そうですね、二十数名今所属して、もういろんなところでね、はい、活躍させていただいて、
今、うん、本当にあの気象予報士さんの活躍する場所っていうのが広くなってきましたね、
う
ん、
そうですね、うん、まあまあそのテレビとかラジオで、ね、天気予報するだけではなくて、
はい、
まあ、いろんなところで多分予測をするとかね、甲子園球場で今日雨が降るのかどうかっていうね、はい、予測をするような仕事もあったりして、
すごいピンポイントで分かるんですね。
そう、分かりますね、今ね、もう昔に比べるとね、天気予報の中身が全く変わった感じですね。
で、うん、当たり外れっていう言い方が正しいかどうか分からないですけど、結構当たりますよね、最近は。
当たります。例えば今日出した予報で、明日ね、明日、うん、雨が降るかどうかっていうのは大体ね9割ぐらいの確率で。
そんなにですか。
当たってるんですよ。昔はそこまでではなかったので、
ねえ、
またそんなこと言ってみたいなことよく言われたんですけど
あ、うん、あいつ晴れ男だからあいつ連れて行きゃ大丈夫だとか
そうそうそうそうそう、
ね、あの人雨女だからやばいんじゃないみたいな、
また雨降るよみたいなね、
そうそうそう、でも今はじゃあもうそんなんじゃなく、そうそうそう、もう本当にかなりの精度で、そう、
精度良くなりましたね。
なんかのお弁当屋さんなんかはね、うんうんうんうん、本当に天気予報を頼りに、明日どれぐらい仕込もうかとかっていうことも考えてらっしゃるとかって話を聞くと、やっぱりかなり本当に精度が上がるということは、ね、いろんな方に喜ばれてるってことですよね。うん、
やっぱり気温が高くなるとアイスクリームが売れるとか低くなるとね、おでんが売れるとか、
はい、
でそういうこともすべてなんか、ね、予測の中に入ってて、うん、それによって仕入れどう変えるかっていうようなことも、
そうですよ、
いろんな業界やってるみたいですからね、今ね、
そも、うん、気象予報士さんはいろんな業界に貢献なさってらっしゃるという、
そうですね、
いやいや、そもそも南さんが、じゃあその気象に興味を持たれたっていうのは、はい、うんうん、いつ頃からになるんですか。
そうですね、高校時代ぐらいの時から、いや気象とか気候ね、気候っていうのがやっぱこう面白いなと思って、でそれで大学選んだんですよ、
はい、
でそういう気象気候を学ぶ大学に行って、
何科になるんですか。そ
うちの大学、広島大学って大学なんですけど、
はい、
総合科学部っていう、まあ、何でもできますよっていう学部で、うん、はい、その中に気候学っていうあの部門があって、で、あ、ここ面白そうだなと思って選んでそこ行って、
はい、
でそこで勉強してる時に、まあ、あのアルバイトとかがね、
はい、
そういう気象会社とかからアルバイト来るわけですよ、でそういう気象会社のアルバイト積極的にやっているうちに、
はい、
こうなってしまって、
って日本気象協会にお勤めになる。
そうそうそうなんです。はあ、
結構でもエリートコースですよね、その気象を学ぶものにとって。
ありがとうございます。いや、エリートコースなのかどうか分からないですけどね。
いやだってズバリのところにいらしたわけで、でもその当時とやっぱり今は全然違いますか、うん、その気象予報の出し方みたいなのは、
うんうん、違いますね、うん、やっぱ昔の天気予報っていうとヤンボーマーボー天気予報ってあったじゃないですか。
ありました、よく見てました、ね、そうそう
そう。例えば兵庫県南部、明日晴れ時々曇り、最高気温は神戸は何度みたいなね、それがバーッとこう流れて兵庫県南部が出たと思ったら次が大阪府になり和歌山県になりみたいなね、まあ、ああいうのがなんかね天気予報の主流でしたけども、はい、今やっぱり気象予報士の制度もでき、あのやっぱりテレビの中で気象予報士が解説をするってね、はい、それをしながら天気予報をやるっていうのが当たり前になり、でそれがやっぱりねコンピューターの精度がすごく良くなってきたので、それがすごく当たるようになり、なおかつ細かな予報もね、うん、ピンポイントで今日は甲子園球場晴れますよとか、今日はね神戸のサッカースタジアムが今日雨降りますよみたいなところまでできるようになって、でそれが本当に当たるようになりね、なんかもう人々の生活にかなり密着できるような感じに天気をなってきたかなっていうね、そういう気はしますね今ね。
その大きな変革っていうのは、やっぱりその例えばコンピューターの導入とか、気象衛星とか、いろいろ関係してるんですか。
関係してますね。昔は気象衛星本当になくて、気象衛星ができて、雲がどこまで見えるかっていうのが分かり、で気象レーダーっていうね、あの雨雲がどこにあるかっていうレーダーも分かり、でアメダスっていうね気象観測しているとこ地点がだいたい20キロ四方に1箇所ぐらいは全国置いて、でもう全国どういう今気象の状態になってるかっていうのが網羅でき、でなおかつそのデータを、まあ、大型のコンピューターに入れていくんですけども、大型コンピューターの精度がむちゃくちゃ良くなってますからね、はあ、もう昔に比べると、まあ、今ね1兆倍とかなんかそれくらいの速さで計算できるようになってるから、
スーパーコンピューターみたいな、
スーパーコンピューター、そうそう、本当にスーパーコンピューターの精度良くなってるから、日本国内のデータだけではなくて、世界全体の、ね、データも集めて、でそれでスーパーコンピューターの中にデータバーンと入れて、でどうなっていくかっていう、まあそれ物理学的な計算するんですけども、それで明日の西宮はこうなる、明後日の西宮はこうなるみたいなね、もう今できるようになってて、
だってスマホに間もなく雨が降り出す予定です、うんはいはい、予定予報ですですか、なんか出てくる時代ですからびっくりしますよ ね、
そうですね、もうね教えてくれますからね、本当にこっちから調べなくてもね
大きなお世話だと思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、なんかだから昔みたいになんか、あって通り雨だみたいなんじゃなくても事前に分かっちゃったりするのはどういいような悪いようなみたいなとこもあるんですが
そうです、ね、
やっぱりでもいいことなんですよね、これはね、
いいことでしょうね、で昔はねやっぱり空見てね、例えば六甲山に雲かかってるからみたいなことを見ながら、はい、ちょっとこれから雨降るんじゃないかなみたいな感覚ありましたけど、今空見なくてもスマホさえ見れればね、手元さえ見れば天気が分かるっていうね、
随分時代が変わりましたね、
変わりましたね、
まあ、でもその大変革の時代を南さんはずっとその気象とお付き合いになってらして、はい、ついていくのも大変なんじゃないかと思うぐらいの、もう本当にそのなんかいわゆるコンピューターの時代になったりしてますけど、やっぱり理系の頭脳をお持ちでいらっしゃるから、それはもうすいすいとこなしてこられたわけです
ね。いやそれがねいや情報がやっぱりね、どんどんどんどん新しい情報が出てくるんですよね、やっぱりこのコンピューターによって細かなことができるようになってくると、いろんなことが予測できるようになってきて、そうするとそれに対してのいろんな予報が出るようになったり、やっぱりよく聞くのは最近線状降水帯とかね、
そうですよ ね、 ね、100年に一度のすごい降りとかって言われて、
そうですね、その線状降水帯っていうのももうなんか予測ができるようなそういう段階になってきてるので、だ今までだった線状降水帯が発生しましたっていうところまでが精一杯だったんですけど、だからこれから半日後に線状降水帯が発生しそうですよとか、この地域で大雨になりますよっていうのが分かるようになってきて、 だそういうの新しい情報もどんどんどんどん出てきてるから、
だからいわゆる防災減災につながるそういう情報もかなり正確に出せるようになってきている、うん、
正確にね出せるようになってきて、
ただ、うん、じゃあどうしたらいいのだというところが、
うん、そうですね、
本当にあのこれからまあ我々がまあね、うん、しっかり自分のこととして受け止めて考えないといけないことなんでしょうけれども、うんうん、
だから情報と皆さんが起こす行動がね、ちょっと今ついてきてない感じがね、情報はバーッと出すんだけど、新しい情報がどんどんどんどん出てくるんだけど、その情報に対してじゃあどういう行動を取ればいいのっていうところがなかなかね難しくて、それをつなぐ役割でもあるんですけどね。
なるほど ねだってその本当に100年に一度のなんとかって言われても、うん、大したことなかったやんっていうのが続くと、あ、大丈夫かなという変な、あの根拠のない安心感に、ね、ね、振り回されて避難しなかったら、本当にすごいことになったっていうこともあるわけですし、そのあたりの判断というのも難しいですね。
ね、100年に一度だったら経験してないわけですからね、ほぼね、そうするとわしが生まれてこの方こんなことはなかったから、絶対そんなここの川が溢れるわけなかろうがっていうのが、やっぱりね溢れるっていうことが最近はあったりするので、よく情報を聞いていただき、
そうですね、
行動を取ってもらいたいなというふうには思いますね。
そうですよね。でまた本当にあの西宮と一言で言っても北部であったり、ね、それからあの中心部、それからまあ南の方の海沿いとか、それぞれやっぱり違うわけですものね。
違いますね。やっぱり川もね当然流れてるし、川沿いの地域はやっぱり浸水の危険もあったりしますし、海の方だったらね高潮が起きる危険性もあったりするので、注意することはねやっぱりいろいろ違ったりしますもん ね
さあ今月は西宮の気候の話を聞こうということで、
気候気候です、
まあ、あの本当にそうですね、4週ありますので、はい、春夏、はい、秋冬みたいな感じでちょっと、ゾーン分けをしながらお話を伺っていけたらなと思うんですが、そもそもあの南さんって都でいらっしゃるんですよね、
う
ん、
そうです、生まれ西宮です、うん、生まれ西宮 で
途中はちょっといろんなところ
に、そう岡山の方に行って、うん、で大学広島行って、また就職でこっちの就職に決まりましたので、やっぱり住むのであれば一番住みやすい、うん、はい、見慣れた景色でもある西宮が一番だなと思って、また就職でこっち帰ってきて西宮に住むようになってって感じですね。
あの西宮ってやっぱりあの気候も温暖だし、そんなに大きな災害もないし、住みやすい街だよねっていうのはよく言われますよね。これ気象予報の、というか気象の観点から言っても、そういうエリアなんでしょうか。
そうですね、やっぱりちょっと瀬戸内の地域に当たりますので、瀬戸内ってやっぱり温暖で、それほど大きな災害もなく、激しい雨もやっぱり少なくてみたいなと、ね、雪もそんなに降らないですしね、でそういう地域ではあるんですけども、ちょっと昔に比べるとその気象気候の状態がね変わってきてるって変わってきてるんですよね。
そうなんです。
激しい現象がちょっと起きやすくなってて、昔と比べると変わってることが今多くなってきてる、そんな感じですね。
じゃあ昔こうだったからっていう、なんか昔話に振り回されるんではなく、今のちゃんと事実というか、現実と向き合わなくてはいけないということですね。
そうですね、そういうことですね。
じゃあまあいろいろと1ヶ月にわたって教えていただきたいなと思うんですが、さあ今日は春の部でございますが、そもそもあの春夏秋冬と分けて、春っていうのは何月から何月なんですか。
あのね、気象庁では春っていうのは3、4、5春って言ってます。
あ、じゃあもう今真っただ中、春真っただ中、でも暑い日もあるぞみたいな。
そうです ね、
ね、
最近暑い日多くなってきたんですよ、春なのに。
でそう思ってたら、朝晩寒いじゃないみたいなのもあったりして、これはどういった現象なんですかね。
そうですね、まあ、朝晩寒いっていうのはやっぱりその春っていうのは、あの冷たい空気も流れ込みやすくったり、でも暖気も暖かい空気も入ってきたりっていう、そういうね冷たい空気と暖かい空気が交互にやってくる時期が春なんですよね。だから周期的に天気も変わっていって、ね、晴れの日もあればその次やっぱり雨が降って晴れの日があってっていう、まあ、周期的に天気が変わる、で気温の状態も周期的にこう変わっていくっていうのが、春といえば春なんですよ、
まあ、あの桜が咲いたりとかね、いろんな花が咲いて、はい、本当にあの、まあ、楽器とか年度も変わって、うんうんうん、あ、いい時期だなっていう感じなんですが、今年はやたら桜早かったね、みたいなこともあったりして、ね、やっぱり春っていろんなこう激動というか、その年その年によって違うのかななんて思ったんですが、
まあ、その年その年は違うんですけども、最近の傾向からするとやっぱ桜咲くの早いですよね。
ねえ、
そう、どちらかというとね、なんかこう入学式の時の花だったはずなのに、はい、
そうです、
卒業式の時にもう咲いとるかなっていう
で入学式にはもうないがなみたいな、
そうそうそう、そういうことがやっぱり、ね、ちょっと温暖化なんでしょうね、これはね。
あ、うん、なるほど。
そうで、気象台ではね、あの毎年一本の木を決めてて、で、はい、その木について毎年観測するんですよ、
はい、
で標本木っていう木があるんですけど、はい、あのまあ、兵庫県は神戸が神戸地方気象台っていう気象台があって、その気象台が観測をしてます、
はい、
でその木がどこにあるかっていうと、うん、王子動物園にあるんですね。
王子動物園、あそこにあるんですか。
王子動物園、
まあ、王子動物園、桜綺麗ですよね。
そうそう、綺麗ですね、あそこね。そうそう、
うん
う
ん、
で王子動物園の中に一本木があって、それは毎年見に行って、
はい、
で 5,6 輪咲いたら、はい、開花しましたよと、
は
あ、神戸では桜開花しましたよっていう宣言するんですよ、
うん、
でそれはまあ全国の気象台がやっぱり一本の木決めてて、はい、まあ、全国的にあの今どこで咲いたかっていうのが分かるようになってるんですよね、
はい、
そうすると今年はここが一番早くて、今年は東京一番早かったんですけども、
そうなんですよ、なんでって思いましたけど、
東京が早くて、
はい、
で札幌ももう4月中に咲いちゃいましたから、札幌ねもう平年と比べると半月16日早かった開花になって、札幌4月の15日に咲いたんですよね。観測史上こんなに早く咲くの初めてであ
の花を見るためにこの時期旅行しようなんてプランを立てて出してる方にとっては、え、なんでみたいな、行ったらもうお花ないじゃないってことにもなるわけですよね。
そうだから連休の大型連休の時に札幌のあたりって桜満開になってる
はず、かつては
そうそうそうはずなんだけども、は
い、
今年は4月の15日に咲いちゃったから、
ということはもう今からじゃもう全然、
もう桜も時期終わってる感じですよね。だ昔に比べると全くそうね、桜の咲く時期が変わってきてるんですよ、
ね、なんか桜前線が北上中ですなんてね、すごくロマンティックないろいろインフォメーションをなさるわけですが、あれもじゃあそのこう順番に北上するわけじゃないんですね。そ
う
そ
う、
今や
今や違うんです、はい、昔はね、まあ、鹿児島のあたりから、まあ、北海道に向けて、まあね、南から北へバーッと上がっていったんですけども、今東京が早い、名古屋が早い、
はい、
それから福岡のあたりが早いんですよ。ちょうどこう山陽新幹線から、
うん、
あの東海道新幹線沿いぐらいのところが早く咲いて、
はい、
そこからね南へ下がる。どちらかというと福岡が先に咲いて、熊本が咲いて、鹿児島が咲くので、
南からじゃないんですか。
そうそう、九州はね北から南下がってるんです。
あらま、
うん、だから今年なんかは鹿児島と北陸山陰を比べると、
はい、
北陸山陰の方が早く咲いて鹿児島の方が遅かって、だからね桜前線北上中ではなくて、
はい、
桜前線があるところでは南下中な、はい、南下中なって、そうなんですね。でそれなんでかっていうと、
はい、
これね桜が咲くのには冬の寒さの刺激が必要なんです。1月の、ね、下旬ぐらいの、
うん、
まあ、一番寒い時ですけど、その寒さの刺激が必要で、
うん、
それの刺激がないとつぼみが、ね、膨らんでいかないです、
うん、
で鹿児島のあたりって1月の下旬が相当暖かくなってるから、寒さの刺激なくなってしまって、
はい、
もうねつぼみがねぼーっとした感じになって
どうすんのこれみたいな、
そうそうそう、もう咲いてもいいのかなみたいな感じになってるので、非常にね咲きにくくなってるんですよ。だ寒さの刺激ある、まあね、福岡のあたりとか東京のあたりってやっぱり寒さの刺激があって、うん、その後やっぱり暖かいのでブワーンと咲いていくんですけど、
はい、
寒さの刺激がなくなってるところは咲きにくくなってるから、うん、そうするとねそのソメイヨシノっていうのがもしかするとこの先咲かないところもね多くなってくるんじゃないか。
そ
う沖縄のあたりってもともとね暖かいからソメイヨシノ咲かないんですよね、
は
い、
あそうなんですね。
そうそうそう、それと同じで、
うん、じゃあ他の品種の桜なんですか、うん、そう沖縄
のあたりは、まあ、気象台で観測しているのは、
はい、
あの彼岸桜っていう ちょっともうちょっとね紅色っていうかもうちょっと赤が強い、はい、あの桜なんですけど、うん、他の品種観測してるんですよね、そうするとねだから彼岸桜は咲くけども、うん、ソメイヨシノはちょっと咲きにくくなってきたなっていうところがこの先増える可能性、
本州でもそういう現象が起こるかもしれない、うんうん、
可能性があるってことね、
じゃあ宿川でとかっていうのも
宿川咲かへんがなみたいな、
桜百選やのにみたいな、
西の目の死の花は桜やのに
そうなんです桜がみたいな、偉いことです、
そう本当にっていうことが起こりうる可能性はある、うん
それはだからもうそのいわゆる気候と密接に関係していると、
やっぱ植物はねやっぱりあの敏感ですね、気候の状態に敏感で、うんまあ、人間はどちらかというとなんとなくやっぱりぼーっとしてるんですよね人間はねそんなにこう反応がね、はいうん、そんなに鋭くないんですけど植物は敏感だからやっぱ咲かないってもう気温の状態とかに決まってくるってことですね。
でも人間もね、うん、今花粉でめちゃめちゃ敏感になられて、はい、もう偉いことなのよ、今年すごい花粉だったんですね、まあ、今もまだ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、今は
今ねあのもう杉とかヒノキはほぼ終わりで、はい、あと別の花粉がね松の花粉とかは飛んではいるんですけど、杉ヒノキの花粉はこのもう5月の連休の頃になったら終わりなんですけど、今年まででもやっぱり桜が咲くの早かったのと同時で、はい、やっぱり杉とかヒノキが飛ぶのも早かったですね、はあ、あの杉はだいたい梅の花と同じぐらいの時期に咲いて花粉飛ばして、はい、でヒノキは桜が咲くのと同じぐらいなので、うん、桜が咲いてあのヒノキも花が咲くので、はい、それでバーンと花粉飛ばすんです。で今年はねむちゃくちゃ多かった、杉もヒノキも多くて、はい、あの我が家で観測してるんですけど、我が家で顕微鏡で花粉がどれくらい飛んでかっていうの
そんなアナログなんですか、そうそう観測の仕方、
そうなんです、観測をね、あの顕微鏡で観測するためにスライドガラスってガラスの板あるじゃないですか、はい、あれの上に、ね、ワセリン塗るんです、ワセリンを塗っとくとその上に花粉がペチャッとくっつくので、それを24時間置いといて、はい、それを取り入れて顕微鏡でわーっと何個落ちてきたっていうのを数えるんです、はあ、で今年はむちゃむちゃ飛んで、ね、3月の、ね、末、1平方センチメートルあたり951個落ちてきたと、951個、1平方センチメートルだから親指の爪ぐらいのところに900個花粉が落ちてきてる、
花粉だらけじゃないですか、
そうだからやっぱりちょっと霞んで見えてたりするし空がね、はあ、やっぱあの時は、ね、僕花粉症なんですけど、相当つらかったですね、もう目はかゆいしくしゃみは止まらない、薬は飲んでジュルジュルだしみたいな相当つらかったですね、でこの辺りって、あの、はい、杉も飛ぶわヒノキも飛ぶんですよ、うん、あのだいたいね西日本はあの杉もあるしヒノキもあるんですね、はい、で関東のあたりに行くとヒノキが少ないんですよ、はあ、杉の時期はむちゃくちゃ飛ぶんですけど、ヒノキの時期になるとだいぶ、ね、少なくなるし、で北陸のあたりとかあの東北のあたりってヒノキほとんど植えてないので、はい、もうあのあたりって杉だけしか飛ばないんですね、だから期間からすると杉ヒノキの期間からするとあの短いんですけど、はい、この辺りはね杉も飛ぶわヒノキも飛ぶわだからあの時期的にはちょっと長いね、梅の花から桜の花までだから、
うわ結構きついですね、
結構ねきついし、いつまでたってもねマスク外せないしみたいな、布団も外干せないしみたいなのが ね長く続くっていうね、
しかも今年あの黄砂もすごいのが来ましたよ ね、
う
ん、ね、まだこれからも来るんですかね、
そうそう、黄砂って黄砂ね、やっぱりその西日本特有なんですよね、
いやもう そうなんですか、
神戸大阪のあたりで年間だいたいね、あの、まあ、5日から6日ぐらいやってくるんですよ、はい、で福岡のあたりとか山陰のあたりってまあ7日8日ぐらい、で黄砂がの発生源はまあ中国の奥地のゴビ砂漠とかタクラマカン砂漠で、はい、あそこで砂嵐がバーッと起きるんですね、この時期ね、はい、で起きて砂嵐があの砂が高いところで舞い上がって偏西風によってわーっと流されていってやってくるんで、うん、でこの辺り西宮あたりにあって、あ、花粉観測してると黄砂も見えるので黄砂の大きさって分かるんですけど、黄砂、はい、の大きさが 0.004 ミリメートルぐらい、 0.004 ミリ。
どれぐらいの大きさなんですか、ね、花粉よりも。
花粉がね 0.04 ミリなので、花粉の10分の1ぐらい。
ずいぶんそういう意味ではちっちゃいんですか。ちっちゃい、
はい、ちっちゃいから飛んでくるんですよね。でもね、やっぱりこれ西から順番に落ちていくので、うん、そうするとね、東京のあたりとか仙台のあたりって年間ね、やっぱり1日か2日ぐらいしか飛んできてないんですよね。あの黄砂の話を東京のあたりで、いやいや黄砂って大変ですよね、車も汚れるしみたいな話をすると、関東の人ってへーって感じ、
そうなんですか
そうなんですかみたいな、本当そんな感じ。で、あんまり反応良くないんですよね、乗ってきてくれないわけで、共感得られないっていうのが、
いやあんまり経験なさらないから、
そうそう、黄砂そんなに飛んでこないんで、ああそうですかみたいな感じですけど
やっぱ違うんですね、場所によって。
地域によって全然違って、だから西の宮あたりってやっぱ西日本に属するので、やっぱ年間5日ぐらいはやっぱ飛んでくるっていうところなので、この春の時期、特に3月4月5月まで飛びます、
はい、
梅雨の頃になると飛んでこなくなってね、5月いっぱいはやっぱり飛ぶので、
うわ、
まだまだね、花粉はちょっと収まってきましたけど、
はい、まだまだ要注意。
黄砂は要注意。
車も洗った途端に水玉模様になったりするぐらいすごいです
もんね。すごいですよね、本当にね。
なんか PM2.5 とかも混じってんじゃないかとか思ったりすると、はいはいはい、本当にやっぱり
そうですね、黄砂がやってくるときは PM2.5 もやってきてます、はい、PM2.5 もやってきてるんで、やっぱりあの大陸の方からやってくるの PM2.5 多いですから、
はい、
やっぱ風に乗ってやってくるので、黄砂がやってきてるときは PM2.5 もやってきてて、まあ、PM2.5 って言ってもその 0.0025mm ぐらいの粒がやってきてますよってことなので、はい、黄砂も PM2.5 の中に含まれてはいるんですけど、黄砂がやってくるときは PM2.5 もやってきてるから、まあ、そういうときはね、ちょっとアレルギーの症状がね、ひどくなるっていう方もいらっしゃいますので、
うん、そういう情報もね、
そうそう、
今出していただいてますから、そうそうそう、
研究の中で ね
出し
ますので、
あのご注目いただきたいところですね、はい、さあそれではここで今日のクイズです、はいはい、クイズ徹底解剖。
そうなんや。
はい、それでは南先生お願いします。
はい、神戸気象台が観測している桜の標本木はどこにあるでしょうか。
はい、これが1週目今日の問題です。来週再来週のお答えと3つの答えを合わせてお寄せください。お待ちしています。いや、今年は本当にあの桜があっという間に咲いてしまって、うん、あっという間に散ってしまったというか、
ね、早かったです ね、
はい、ねえ、うん、それにつれてその例えば藤だったりとか、うんうんうん、平戸ツツジだったりとかっていうのがどんどんこうなんか、
は
い
は
い
は
い、
早くなりました ね、 本当に春が駆け足で通り過ぎた感じですね、今年はね。
なんか曲が作れそうですね。
そうですね、春が駆け足。
駆け足。さあ来週は夏の話ですが、夏はもう駆け足でやってきますかね。
やってきそうですね、今年もね、うん、
また長い夏になるんですかね。そうそう、
暑いしですね、雨もね、激しい雨もよく降りますからね。
ということで、西宮の気候の話を聞こう。ゲストティーチャーは南気象予報士事務所代表取締役の南俊之さんということで、南先生、じゃあ来週もぜひよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想をお寄せください。E メールは787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係まで。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。